では、聖書を拝読いたします。今朝の聖書の箇所はマタイによる福音書6章7節から8節です。新約聖書8ページです。また祈る場合、異邦人のようにくどくどと祈るな。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。だから彼らの真似をするな。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。今朝は神を知っている者の祈りと題して、泉川牧師にメッセージをしていただけます。
皆様おはようございます。ではお祈りをして御言葉を取り次ぎたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いご愛の中で私たちがこの礼拝を迎えることができること、お招きいただいたことをありがとうございます。あなたの与えてくださいましたイエス・キリストを通して私たちは神の子とされましたので、神の子たちの集まり、家族としてあなたの御前に礼拝を捧げることができることをありがとうございます。あなたはやがて私たちに与えようとされる神の家族の世界、神の国をならせるために、私たちをその世界にふさわしいものとさせるために、ご聖霊を通して一足一足その御国にふさわしいものとして成長させてくださっていることをありがとうございます。今朝も与えられた御言葉を通して、あなたのご聖霊が私たちの中で働かれることありがとうございます。どうぞ栄光から栄光、主の似姿に私たちを引き上げてくださるようにお願いいたします。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとにおいて語らせてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日はマタイによる福音書の6章の7節8節のお言葉を通して語らせていただきたいと、このように思います。今日も祈りについてということになりますけれど、実は私は牧師になりましたけれど、でも自分が どの道に進んだらいいかわからないという、そういう状況に陥って一度牧師を辞めたことがあります。まあ、その後自ら歩んでいく道はどこにあるのかということを求めている時に、神様が出会わせてくださったのが韓国の宣教師の方ですけれど、チャ・ユンスン先生という方と神様は会わせてくださいました。彼女を通して御言葉が命の言葉であるということ、そして私自身がどのような意味で間違っていたのか、神は私を愛し、また私に対して必要な道を備えてくださっているのに、私は自分自身の思いであちらを見こちらを見別のところに向いていましたから、神様が私に対して与えてくださっているものに気づくことができなかったということですね。ですから私たちは神様が時として私たちを愛してないのではないのか、また私たちには祝福はないのではないのか、まあ、いろんな思いを持つということはあると思います。しかしそれは神様が私たちに対して与えたいと願っているもの、それをどういうふうにして私たちに与えようとされているのか、神様の御心と神様の技ということがわからないがために、私たちは違うところにそれを求めてしまうがために、神様の愛がわからない、神様の愛は私には注がれていない、 神様の祝福も導きも私にはないんだというふうに勘違いすることがあるということですね。ですから私たちにとって多くの場合、信仰生活の中で気づくこと、本当はそこにあるのに、そこにあると気づかないでしまっていることが多くあるわけですから、気づくことというのが実はとても大切なことということになると思います。ところがこれまで気づかなかったことに気づくというのは実は簡単なようで簡単ではないんですよね。私たちが気づかないということは、一番可能性としてはずっと気づかないというふうになるかもしれないということです。ですから改めて私たちは本当に知るべきことを知っているのだろうかどうか、また御言葉を読むときに御言葉を分かっている言葉のように読むのではなくて、聖書の言葉は私たちが気がつかないこと、気づいてないことについて、それを私たちに悟らせようとして語られている言葉ですから、ですから聖書の言葉で、分かる分かる、そうそうそう、素晴らしいという読み方だけではなくてですね、ああそういうふうには考えたことがなかった、そういえばそういう御言葉を通して見るときには私は全然違うように、間違ってたんだという、こういう気づきですよね。ですから悔い改めというのは、別に自分たちが胸を打ち叩いて反省することを悔い改めるというわけではなくて、こっちかなと思ってたのはそうでなかったということで方向を変えるということ、こっちを見てたのに違うところをちゃんと見るということ、ですから気づくというのは方向を変えるということだということですね。そういう意味では私たちは聖書を毎日読むわけですけれど、聖書の言葉を通して分かることがどんどん増えていくということだけではなくて、聖書を読むたびごとに気づかなかったこと、見落としてたこと、そういうことに気づかせていただくという、こういう側面もとても重要だということになりますね。実は今朝ですね、私が先ほど言いました、私を育ててくださった、チャン・ユスン先生という宣教師の方が、施設の方に入所しておりましたけれど、今朝亡くなりましたということで、連絡がありました。ですから私にとってはある意味では親以上の親のように思っている人ということになりますけれど、その報告を聞いた時からですね、ずっと心の中ではチャイムスン先生と出会った時から今日に至るまでのあれこれをいろいろ思い出さざるを得ないという、まあこういう状況だということですね。で、彼女はよく祈る人であったということは前回の礼拝の時にも語ったことだと思いますけれど、そのチャン先生と一緒にいる時にですね、彼女が自分のために祈っているという祈りを聞いた記憶がないんですよね。で、彼女は若い時にですね、まだ信仰が幼かったということかもしれませんけれど、たくさんの戦災孤児を引き連れながら導いておりましたから、大変な生活の中で苦労なさったんですよね。あまりにもその苦労というのが大変だったので、子どももいましたけれど、もうこういう苦しみから解放されたいという、こういう思いでふと死にたいと思ってしまったんですよね。で、死にたいと思ったら、その死にたいという思いが心の中で大きく大きく膨れ上がってしまうわけですから、気がついたらですね、隣近所を知っているところからですね、殺虫剤っていうんですかね、その猛毒のですね、そういったものをあちらこちらから集めてきて、もう自分それを飲んでしまえば確実に死ぬという致死量、それをはるかに超える量の毒薬をですね、一口で全部飲んでしまったということがあるんですよね。で、奇跡的に神様は彼女を助けてくださいましたけれど、それが理由となって体中がもうある意味では故障だらけという、不調だらけという、こういう生活をしていたわけです。 ある時にですね、帯状疱疹ってもう体がですね痛くて痛くてたまらないという状況の中に置かれていたことがあるんですよね。この着物がですねちょっと皮膚に触れただけでですねピクンとこうして反応するぐらいの痛みだったわけです。先生痛くないんですかと聞いたらですね、先生が痛いですよって、どれぐらい痛いんですかって言ったら、霧がありますよね、尖った霧がありますよね、その尖った霧でこっちの中に差し込んでグリグリするようなこういう痛みですみたいな話をするから、びっくりして、いつものようにですねたくさんの方々を迎えて、聖書のお話をしカウンセリングをし、そして、神の御用のために一生懸命働いている方でしたから、それほどひどい痛みの中に置かれているとは、想像ができなかったですよね。かえって普段通りに生活をしているから不思議で、痛くないんですかって聞いたんですけど、それは痛いですよ当然という。でも痛いからといってその痛みを取ってくださいというふうに祈るわけでもなくてですね、かえって痛いことをですね、痛くあったとしても痛いのを取り除いてくださいじゃなくて、痛みを抱えたままでも自分の前に与えられたこの人たちのためにあなたの御心を行うことができるように、あなたの御言葉が一人一人の中にちゃんと宿ることができるように、どちらかというとそこの方を祈るのであってですね、自分の痛みを取ってくれという、こういう祈りはされる方ではなかったということですね。ですから人生の中で本当に大変なご苦労をしたと外から見ると、客観的に見ればそういうことですけれど、でもそういうことについて、わずかでもこれが苦しいんです、これが辛いんです、これが足りないんですというふうにおっしゃることはついになくてですね、常に神様の御心がなるように、また目の前に与えられた人たちに神の御心がなりますように、そのことを祈りながら、ただそのために一生懸命するということでしたね。ある信頼する女性のですね伝道師の方に対しても、この方は膝が痛くてですね、立ったり座ったり歩いたりとか大変なんですよね。ですから何かといえば痛い痛いというこういうことを言うんですよ。である時に茶先生が言われましたよね、もしあなたが痛いということでその痛みが取れるんだったら何度でも痛いと言いなさいって、どうですかって、いや痛いと言っても痛み取れませんって、そうですか、そうだったら伝道者は笑顔でそれを乗り越えていくんですよとおっしゃってですね、その方の膝が痛く取れるようにと、痛みが取れるようにと祈る前にですね、痛みを抱えたままでもそれを超えて生きていくという、こういう生き方を身につけないといけないですよと言わんばかりにですね、そういったことを教えられたわけです。ハッとしたですねその伝道師の方は、その日以来ですね日本にたびたび訪れてきましたけれど、膝の痛みは続いてましたけれど、ついにその後はですね痛いという言葉を言ったことがありませんし、痛いそぶりを見せるということもなくなりましたね。まあ、そういう意味では私たちは自分自身が困っている苦しいとか何とかというと、これを取り除いてくださいというふうに祈りがちでありますけれど、でも問題を取り除くことが大切なことではなくて、どんな問題を持っていたとしても自分に委ねられている大切なことを、大切な人たちのことを大切にすることができる神の御心をそこに行うということの方がもっと重要だという、そういうになるとですね、私たちは自分たちの痛みも忘れて歩んでいくというのも必要なことではないかというふうに思うわけですね。今日の聖書の中で、また祈る場合、異邦人のようにくどくどと祈るな、彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている、だから彼らの真似をするなとイエス・キリストが言われました。イエス・キリストの周りにも祈る人たちはいっぱいいたわけです。しかし祈る人たちがいっぱいいる中で、異邦人のように 異邦人の真似をして祈る人たちもいっぱいいたということですね。それでイエス・キリストは異邦人のようにくどくどとこう祈ることをしないようにしなさいと、そのようにイエス・キリストは注意を与えられましたね。でこのことは私たちにとっても大切なことなので心に留めておきたいというふうに思うわけです。皆様もですね、クリスチャンになる前に教会の門を叩く前にですね、多分生活の中で祈る人の姿を見たことがあると思います。家庭の中でお仏壇にですね手を合わせて祈っているという親であったりあるいは祖父母であったりというのを見たということかもしれません。あるいはまたテレビ番組とかいろんなものの中でも子供のことを思う母親が本当に祈っているという姿とかがこういうストーリーとして出てきたりするので、私たちは知らず知らずのうちにいろんな人たちが祈っている、その祈りを見聞きして、あ、これが祈りなんだなというふうに思っていることってあると思います。真似てるつもりではなくても結局のところ真似てしまっていることっていうのはあるんだなというふうに思うわけです。まあそういう意味ではクリスチャンとなってもですね、私たちは神様に祈ってはいますけれど、神様のことを知って祈るのではなくてですね、こういう誰かの真似をしてで祈っているということはあるのではないかというふうに思うわけですね。断食が悪いということではありませんけれど、でも断食をして祈っている人を見るとですね、ああ断食をして祈るんだということで、ただ形だけを真似て断食して祈るという人もいることでしょう。また夜を徹して祈るという人の話を聞いたときに、なんて熱心な祈りだろうということで夜を徹して祈るということをする方々もいます。いろんなふうにして私たちは祈るということを見聞きしたことの中からそれを真似てですねやっていることがあるということですね。しかしイエス・キリストは神を知らない者、異邦人というのは神様のことを知らない人たちということでもあるわけですから、神様がどういうお方かということを知らないで祈っている人たちの真似をしたらダメですよということをイエス・キリストは教えられたということですね。それでは私たちはですね、それをどういうふうに考えたらいいかということですけれど、皆様がよく知っている言葉の中でですね、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいというお言葉がありますよね。いつも喜ぶ、そしてすべてのことについて感謝する、その真ん中にですね、絶えず祈るという言葉が出てくるんですよね。これは天の父なる神様が私たちにイエス・キリストを与えてくださいましたが、神がイエス・キリストを与えたことを通して私たちに対して望んでいることは、まさにいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝することだというふうに教えているわけです。これは注意していただきたいんですけど、そう言われたからといっていつも喜ぶように頑張らないといけないとかですね、いつ絶えず祈ることができるように頑張らないといけないとかですね、全てのことについて感謝しないといけないから無理やりでも何でも感謝するんだという、こういうお話ではないんですよ。そうではなくて、私たちがイエス・キリストをいただくことを通して、イエス・キリストを私たちの救い主としていただくことを通して、私たちはイエス・キリストにあってはいつも実は喜べる存在になっているんですよ、絶えず祈ることのできるものになっているんですよ、どんなことであっても全てのことに感謝できる、そういうものになっているんですよ。イエス・キリストを知っているのであれば、喜ぶのは当たり前、祈るのも当たり前、感謝することも実は当たり前なんですよ。ですからなんでそういうふうに言うかっていうと、これは神様が私たちに与えてくださった恵みだからです。 これ注意してくださいね。神様が与えてくださったものを受け取るために必要なことはそれをいただくということです。何の努力とか頑張りは必要でないんですよ。いただくだけですから。ところが神様からいただいたものでないものは自分たちが努力とか工夫とかいろんなものを通して獲得したものですよね。獲得したものはですね、それがなくなったらまた獲得するために頑張らないといけないという話になるわけです。ですから恵まれた恵まれたと言いながらその恵みが失われるのであれば、それは私たちが頑張って努力して企画して得たものということになることでしょう。イエス・キリストは私たちに対してこう言われましたね。私があなた方に与える水をあなた方が飲むのであれば、それはあなた方の中で泉となり、そこから永遠の命に至る水が湧き上がってくるんですよというふうにイエス様は言われました。そしてその言葉の前にですね、しかしここであなた方が飲んでいる水は飲んでもまた乾きますよ、それはずっと満たし続けるものではないんですよ、私が与える特別な水はあなたの中でずっと湧き水のように湧き続ける、絶えることのないものなんですよというふうにイエス・キリストは言われたわけですよね。ですからそういう意味では私たちの中で喜びも確かにあります。でも継続しない喜びもあるんですよ。祈りもですね、祈ります、でも絶えず祈るということはできない祈りもあるんですよね。感謝します、一つのことは感謝できたけれど他のことは感謝できないという感謝もあるわけです。しかし今日の先ほど言いました聖書の言葉はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいですから、ですから継続しているんですよね。私たちがイエス・キリストと確かな出会いを持ってつながるときに、ちょうどブドウの木であるイエス様につながったことを通してイエス様とつながっているので、いつも喜べる、絶えず祈れる、すべてのことについて感謝し続けることができる、これがキリストにあって神が私たちに望んでいることなんですよということを教えているわけです。ところが教会の中にもですね、いろいろな意味でですね、神を知らないもののよ、知らないかのようなですね、そういうやり方、いろんな方法とかがですね、重宝されて、それで一時は満たされました、でもダメでしたということの繰り返しということはあるということなんですね。ですから基本的にですね、クリスチャンというのはいつも喜ぶことができるということなので、結局のところは日々の生活の中で違う方向を見るんじゃなくて、神にあってキリストにあって私たちが喜ぶことができることに私たちの心を向ける、それに自分たちが気がつく、そうすると私たちは今日も喜ぶことができるわけです。どんな時でもそこに目を向けるのであれば私たちは喜ぶことができるわけですよね。ですから私たちは継続的に喜ぶことができる、継続的に感謝することができる、そういうところに実はイエス・キリストを通して招かれてるんだということを御言葉を通して確認しておきたいんですよね。ですから努力して手にするものではなくて、神がすでに与えてくださっているものを受け取る、神が与えてくださっているものが、あ、ここにあったと気づくことができるようにするということが私たちにとっては大切なことだということです。ですからいつも喜ぶことができる人は自分のことについてはもう満足しているんです、満たされてますから。で、全てのことについて感謝することができる人、そういう人は後悔も振り返ってですね、あれこれ思い悩むこともありませんから、ですから自分自身の心を悩ませるものはないということですよね。だから祈ることができるんだよということも教えてくださっているわけです。 来週主の祈りにですね入っていきたいと思ってますけれど、主の祈りというのはですね基本的には神様のことを思っての祈りと、そして自分の周りにいる人たちのことを思っての祈りと、この2つで満たされた祈りですよね。自分のことを考えて祈る祈りではないんですよ。神と人とのことを思っての祈りということです。では神と人とのことを思って祈ることができる人は、自分のことで上かわきがあって、これも足りない、あれも足りない、これが欲しいんです、あれ欲しいんですというふうに私たちが訴えるような心を持っていて、神のために祈ることができるんだろうか、人のために祈ることができるんだろうか。天の父なる神様は、私たちが愛する者のために祈ることのできるものとさせてあげたいので、ですから神様は私たちの必要に対しては全部満たしてあげるからね、日々の生活の中で確実にあなた方がそれを得ることができるように、すでに備えて与えているからね、それを気がつくんだよ、それを受け取るんだよ。そうすると皆さんは自分自身は満たされたものとなりますから、自分のことでああだこうだとことごとく祈るようなことはしなくてもいいんだ、それがないものであるかのようにくどくどと説得するように祈るというわけでもないんだよと、今日の聖書の箇所は教えてくださっているということですね。ですから、私たちもですね、与えられてないんだったらしょうがないですけど、神様はもはや私たちにいつも喜べるように、私たちにその理由となることは与えてくださっているということです。気がつくということが大切ということですよね。そういう意味で私たちは身近に神様がしてくださっていることはあるんですけど、でもそれに気がつかないがためにですね、何か満たされないもののようにですね生活しているということは、私たちにとってそこはクリアしていかないといけない大きな課題であるというふうに思わなければならないということですね。それは教会に対してもいろんな方々が訪れてきますけれど、訪れた人たちに対して声をかけてあげられるのか、あるいはその方々の問題に目を留めてあげられるのかということは、自分の問題を克服している、自分の問題をクリアにしてないと、私たちは自分のことで精一杯で誰に対しても目も向けることができないということになりますので、かつて嘉手納教会が嘉手納の地にあった時にですね、礎石に御言葉を刻んでありましたよね。この町には私の民が大勢いるという言葉を刻んでありましたね。この読谷の地でも同じことだと思います。イエス様を求め神様に立ち返ろうとするたくさんの人たちがいるんですよね。その方々に対して私たちが心を向けることができるか、働きかけることができるか、彼らのために常に祈る心を私たちが保つことができるかどうかというのは大切なことであるというふうに思うわけです。まあ、そういう意味でパウロは私たちに対して、私たちはいつでも喜べるんですよ、絶えず祈れるんですよ、また祈ることもあるんですよ、すべてのことを感謝する理由があるんですよ、どうしたらそれをすることができるか、イエス・キリストを通して父なる神様がどういうお方であるかということを本当に知るのであれば、それはできることなんですよと教えてくださっているということですね。私たちは神様のことをどんなふうに知ることができるか、神様のことを知りたかったら御言葉を読む、御言葉に聞いていくということをすれば、そこに神様がどういうお方かということは記されていることですよね。ですから私たちが神様を知らないもののように祈るのではなくて、 神様を知っている者として祈っていくという時に、御言葉を読まずして祈るという祈りはとっても危ういものだというふうに思いますね。だって神様はこういうお心、こういうことをなさる方ですよということを私たちに啓示しているのは聖書の言葉だけじゃないですか。その聖書の言葉を通さずに私たちが神様を知るということはできないことだというふうに思います。もう一つはイエス・キリストですよね。イエス・キリストは父なる神の言葉に基づいて生きた方です。ですからイエス様は私を見たのはすなわち父を見たのである。だから自分自身と自分の生活は全部父なる神様のお心を反映したもの。ですから私を見たのは父を見たのと一緒であるとこう言われたわけですから、そうすると私たちは福音書を通してイエス・キリストに対して本当にまっすぐにイエス様のことを見つめ続けるのであれば、イエス・キリストを通してああ父なる神様ってこういう方なんだなということを知ることができますし、あるいはイエス・キリストのお言葉を通してああ父なる神様はこういう方なんだなということも知ることができるということですよね。そしてもう一つが、今この世界を生きている私たちにとってですね、大切なことですけれど、イエス・キリストを信じて救いに預かった者たち、私たちの中にご聖霊が宿ってくださるじゃないですか。ご聖霊は御言葉なる神ですよね。ですからご聖霊は私たちの中で働いて、父なる神様がどういう方なのか、あるいはまたイエス様がどういう方なのかということを私たちにはっきりと教えるために、私たちの中でご聖霊は働いてくださるわけです。ですから私たちが神様を知れば知るほどに、生かされている一日一日の生活の中で喜べるようにしてくださっていることを私たちが見つけることができるんですよ。で、感謝すべきことも見つけることができるんですよ。そうすると頑張るじゃなくて喜べるものが分かったんですから、喜びがあふれるんですよね。感謝するわけですよね。そして私たちが自分のことで祈らずと祈らず、神がこのように愛を持って私たちを祝福しようとしているということが分かるので、私たちは父なる神様の御心がなるようにということと、私たちの周りの人たちがその御心に預かって最も幸いな人たちになるようにと祈ることもできるということになるわけです。ですから異邦人のように祈ったらダメだよとイエス様は私たちにおっしゃってくださり、私たちが祈りをですね真似るのであれば、異邦人のように祈る者の祈りを真似るんじゃないんだよと言ってくださっているわけです。私たちの中にご聖霊がいます。ご聖霊は私たちのために埋めくように私たち一人一人を取りなしてくださっていると聖書にありますよね。皆さんそういうふうに思ったことありますか。それぞれの中にご聖霊がいらっしゃるんですよ。で、私たちの中にいてくださるご聖霊は何をしているか、私たちのことを思って父なる神様に、私たちのために私たちのこの胸の内でご聖霊はですね、一生懸命に祈ってくださっているということなんですよね。ですから私たちが一番身近で祈っているものというのであれば、ご聖霊こそ私たちのために祈ってくださっている方なんですよ。で、その方が私のために何を祈ってくれているのか、どう祈ってくださっているのかということを自分のこととして受け止められるのであれば、ご聖霊が私のためにあこう祈ってくれている、ああ祈ってくれている、そのことが分かれば分かるほど、私たちは兄弟姉妹のためにどう祈っていったらいいかということが分かるわけじゃないですか。一番大切なことのために祈っておられるご聖霊の祈りを私たちが受け止め感じることができれば、私たちの祈りは当然変わっていくというふうに言わなければならないと思うんですよね。 ですから今日の聖書の箇所の中で大切なことはですね、8節の後半ですよね。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。だからこの神様に私たちはこれを知ってもらおう、あれを知ってもらおうという必要はないんですよ。かえって私たちが自分自身でさえも気がつかないことも含めて、神は私たちに必要なものは全部ご存知なんだというふうにイエス・キリストはおっしゃるわけです。ですからイエス・キリストは父なる神様がご自身のことを必要は全部知っておられる父と、そういうふうに受け止めながらイエス・キリストはこの地上を歩んでたということです。ですからイエス・キリストが祈るときには私の必要の全部を知っておられるお方としてその父なる神様に祈るわけですから、いわゆる個人的なお願い事で祈るということは基本的にないということです。イエス・キリストがご自分のために祈ったのはですね、十字架にかかる前にですね、ゲッセマネの園の中でこの苦い杯を取り除けてはいただけませんかというふうに3度祈ったということが書かれていますね。しかしイエス・キリストは自分のために祈ったのはこの3度だけです。この3度を祈った後にですね、それでもあなたの御心がなりますようにと同じように3度祈りましたから、最終的には御心であるということが分かったときに、イエス・キリストはそれ以上自分のために祈るということはやめてですね、御心のままに生きていきますと立ち上がってですね、十字架への道を歩み始めたということですよね。ですからイエス・キリストもいつも喜べたんです。すべてのことについて感謝できたんです。だからイエス・キリストは自分が十字架にかけられて殺されようとする最中にあっても、父よ彼らを許してください、彼らは自分で何をしているかわからないからですと、イエス・キリストもまた取りなしの祈りをですね祈ったということですよね。ですからそういう意味で、私たちが祈りを祈っていくときに、私たちの父なる神は求めない先から私たちに必要なものは全部ご存知なんですという、このことはしっかりと心に刻むべき言葉だと思いますね。ですから別の言い方をすると、だからあなた方は何も心配しないで、そのことについてはもう私に委ねなさい、私に任せなさい、あなた方のことは私に任せて、あなた方に委ねたもの、あなた方に任せられたもの、その人たちのためにあなた方は祈ってあげなさいね、その人たちの必要のためにあなた方は働きなさいね、そういうふうに私たちに言ってくださっているということですね。そしてイエス・キリストがこの言葉を言われたことの大きな理由の一つはですね、私たちの父なる神は、求めない先からあなた方に必要なものはご存知ですと。で、私が今日お話したことは、神を知るということが全てに先立ってなければ私たちは喜べる時にも喜べない、感謝できる時も感謝しない、祈るべき時にも祈ることができないということになってしまう。その理由は神様を知らない者のように生きているからだよというお話をしましたね。では私たちに神様の心を教えるために私たちに本当に必要なものというのは何でしょうか。それはイエス・キリストが十字架の御業を成して天に昇っていかれますけれど、その時にイエス・キリストは私の後にはご聖霊なる方があなた方のところに訪れると、私があなた方と一緒にいるよりももっとご聖霊があなた方と共にいてくださることの方がもっと重要なことなんだよというふうにイエス・キリスト言われましたよね。ですから 私たちはご聖霊をですね、どういう形で受け止めていくのか、どういう方として自分たちが受け入れるのかということは大切なことです。御心に沿った形でご聖霊を考え、ご聖霊を受け取るものは自分の中でご聖霊が働いていることが分かります。それが分かるのであれば、いつも喜ぶことができるようになります。絶えず祈ることができるようになります。絶えず全てのことについて感謝することができます。ご聖霊によって父を知ることができるところに私たちが生きているのであれば、私たちは何の不満もなく不足もなく満たされたものとして神と人のために祈り生きていくということが可能になっていくということですよね。ですからイエス・キリストは、神は全てをご存知なんですよ、必要の全てをしておられる方なんですよ、その必要の中で一番重要なのはご聖霊があなた方の中に宿るということですよ、それは神様ご存知だから、だからあなた方の罪を解決し許されたものとさせ、ご聖霊があなた方の中に宿るように神様は働いてくださってるんではないですかと私たちに語っているかのように思われるということですね。まあ、今日はここで、御言葉の取り次ぎは終わらせていただきたいと思いますけれど、私たちも聖書に書いてある通り、いつも喜ぶことができるものでありたいと思います。すべてのことについて感謝できる、そういう私たちになりたいと思います。それができて初めて私たちは御心を祈り、そして兄弟姉妹、その他この社会の中で生きている全ての人たちのことを思って祈るということが可能になっていくということですから、ぜひそうさせていただきたいと、そのように思うわけです。どうぞ皆様がですね、イエス様であっても自分のために祈ったのはたった3回であったということを覚えてくださいね。大使徒と言われたパウロも自分の目のことについて祈ったことがありますけれど、その時もパウロも自分の目のことについては3度祈ってですね、あとは神様に全てのことをお任せしました。もう3度以上はですね、全部神様が用意してくださってますから、それをいただくものとしては御心を思い、人のことを思い、そのために祈って働くという彼らの生活がそれに伴っていたということを覚えていきたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。この次の週から主の祈りについて共に聞いていきたいと願っておりますけれど、主の祈りに入る前に、あなたが祈りについて私たちに語ってくださったことをありがとうございます。私たちの祈りの問題点や改善しなければならないこと、先に教えてくださって、心を整えてから主の祈りを聞くように導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たちがイエス様に教えていただいた主の祈りを御心に沿って祈ることができるものとさせてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。